皆さんこんにちは。雨のち晴れだから4月第4回目となります。来週からもゴールデンウィークに入っちゃいますんで、まあ、ゴールデンウィーク前の放送となりますんで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい、すいません、こんにちは。もう1週間経ったんですね。早いですね。5月の疲労感でございます。
まあ、早いですね。だってもう、はい、来週からゴールデンウィークですよ。本当
そうですね。皆さんゴールデンウィーク予約入れた方どうなったんだろうな。
いや、もうね、旅行中止した人もいるでしょうし、
はい、
京都なんかも店はみんなもう8時までだから。
そうですよね、う
ん、キャンセルされてる人も多いんじゃないですか
ね。え、皆さん旅行行きたかったでしょうけどね、うん、いろんなところにね。今沖縄の方のほうがどうなってるのかな、行けへんのかな、
うん、はい、ね、沖縄だってもう8時までみたいな。いや、要はやっぱり行って夜ね、楽しくないと、
う
ん、
そうでしょうね。
ね、お店とか行けないとやっぱりやめようかって話になっちゃ
いますね。もうゴールデンウィークだから沖縄でも泳げるんですかね。
そうですね、あの5月ぐらいは泳げますね。
泳げますよね、うん、
入れる入れる
ね。もう4月頃から行けますからね、
全然もう、
ね、
特にダイビングなんか全然 OK ですよね。
ね、
うん、ただ5月ちょっと過ぎるともう梅雨に入っちゃうから。
そうですね、う
ん、だから本当は今一番いい頃なんですよね、この4月の末までっていうのは。
ね、皆さん残念だろうな、行きたいでしょうね、
うん、まあ、なんか本当にこうね、京都も5日までっていうことなので、
はい、
まん延防止が、だからちょっとゴールデンウィークはみんな我慢してっていうことになるんでしょうが、
うんうん、
本当にまあちょっと暗いばかり話してもしょうがないんですけれども、はい、ちょうどね、先週まあなんかこう質問あって社長にまあいろいろ伺ったんですけど、はい、ちょっと今週もね、ちょっとこんなことを社長に伺いたいっていう。
何ですか、まだ。
あるお母様、子供を持ってるお母様、子供が成人してもう、まあ、大学卒業して就職したらしいんですが、
はい、あ、おめでとうございます、
はい、で息子はね、
はい、
一人暮らしをしないと、実家から通わせてくれと、
はい、
でその理由っていうのはお金がかかるし、
その方がいいじゃないですか、
でとにかく30までは実家にいるんだっていう宣言したらしいんですが、
はい、
父親はダメだろうと。
なんでですか。
父親が言うには、
はい、
とにかく男なんだから、
はい、
一旦家を出てね、
はい、
独立心を養えとというところでちょっと意見が分かれてしまっていると、
は
い、
へえ。
でそれで社長はどう思いますかというようなご質問でございます。
意見割れてるんや、家族で、
うん、うん、まあ、お母さんはまあどっちかというと、まあ、息子可愛いじゃないですか。
お母さんはね、まあ、いい、男の子っていうのはねすごく可愛いんですよ、
うん、
すごく可愛くて、はい、でもねその息子がね嫁をもらうとまた変わりますよ、
で
も、うん、はい、ガラッと変わりますから ね、まあ、ね、多分ですよ、分からないですけどね、
はい、で、はい、まあ、それはさておき今の質問に対して、はい、まあ、社長はどっちかというと肯定的なのかな、一緒に住んで、
今日なんかいい夫婦の日やのにそんな揉めてたらダメですよ本当に。うまいこと家族でうまいことやってくださいよ。
まあ揉めてるっていうかその意見が分かれてるて、
ね、分かれてるんですよね、
うん、
はい、でもお父さんはどうなんやろな。お父さんも若い時一人暮らししたんやのか、してなかったりして
まあそれね、おそらくいや最近俺もこういう質問が来てちょっと、はい、まあ、ネット上とかいろいろ見たら確かに、
はい、
なんかそういう話が今いろいろ出てるみたいなのね。
あ、なるほど。
例えばある人は、はい、今こういうご時世で、
はい、
若い人の給料も低いから、
うん、
30までは、うん、例えばしっかりお金を実家で貯めて
大変じゃないですか
って言ったり、でも逆にやっぱり一人暮らしの方がいろんな体験もできて、それはいくら経済的に苦しくてもそういうのはいい経験を積むんだっていうような意見の人がいたりとか、
は
あ、やっぱりネットでもなんかそのあたり結構意見があ
るんですか、
うん、戦わしてるみたいでね。ちょっとその辺俺もまあ俺はどうだっていうことはちょっと今言わないけれども、社長はその辺どう思う。だってどっちかというと社長は、
僕はもう
高校出てからずっと
そう一人でね
独立ドッポじゃないですか。
はい、そうやね、あんまり親頼ったことないから、
うん、
はい、
ですで色々
でもね、うん、僕は 20代の 20代の後半になってからね、借金だらけになったから、親が全部あの親に頼らないとできへんようになってしまったからね、全部 親のね、あのへそくりまで使ってしまったタイプですからね。
でもそれもほらあの本に書いてらっしゃったけど、はい、まあ戻ってきてね、はい、仕事手伝ってくれってみたいなこともあったわけだから、
はい、
でもその社長自身はもうはっきり言えば18で家を出て、
そうですね、高校出てすぐに、ね、板前の修行にね、うん、行ったわけですよ、
うん、
お前の社長はね、
うん、
僕を板前したかったんでしょうね、
うん、
で兄貴を社長にして、
うん、
僕が板前になって、うん、お料理をするって形を望んではったんやろうね、
うん、社長でしょ、その家を出るってことは辛かったんですか、
はい、
それまあすがああせいせいするなっていう、
いや僕はね全然考えてなかったですね何も、
うん
うん、まあもう板前にさすつもりなんやって、うん、だから板前の寮に入ってね、寮に入って、うん、もう置いてかれてほんじゃ頼むってみ感じでね置いてかれたから、あまあそういう生活なんや、でもね、だから一人で、暮らすっていうのには全然僕は抵抗はなかったですね、
うん、
それはないですね、
うん、
はい、それでもう3ヶ月辞めちゃったんですけどね、
うん、
それで1日だけ野宿しとってそれから、また、飲み屋の寮にね、
うん、
飲み屋さんの寮に入れてもらったわけですよ、はい、だから一人暮らしは全然気にならないですね、
うん、
でもそれはね、そうなろうと思って行ったわけじゃないよね、
うん、
まあ、確かに一番最初 その板前修行の時はね、親父がそうしろと思って入れたんやと思いますけど、うん、後に関しては、
うん、
何やろ、その流れとともにね、
うん、
まあ、流れとともに一人暮らしになったっていう形やから、うん、だからあえてね、そのご夫婦で今しゃべってはるみたいやけど、
うん、
無理やりね一人にする必要もないじゃないですか、
うん、
タイミングってあるから、
うん、
でそういうそういうことをね経験するとかせえへんとかじゃなくって、うん、そういうことがねもし起こったら起こったでまたせんならんやろし、
うん、
その時はその時でいいと思うしね、
うん、
あえてねこのコロナ禍の中でですよ、うん、給料も下がってるやろし、うん、大変やろし、
うん、
私たちの飲食業界でも大変やのに、うん、でそんな中でですよ、わざわざまた一軒アパートマンション借りてですよ、うん、で敷金礼金払って、
うん、
家賃だって、まあ、5万前後やっぱいるじゃないですか、
うん、まあ、どこかかるからね、
はい、場所は分からないから、
うん、
ちょっと分からないですけどっていうその出費ね、
うん、
出費が絶対いるじゃないですか、それで光熱費いるわけですよ、
はい、うん、
だったらその維持費だけでもね、
うん、
変な話5万円の家賃と、うん、その光熱費でね、
うん、
やっぱり6万ぐらいはかかってくるでしょ、
うん、
だったらその6万を年間60、72万ね、
うん、
まだ貯蓄してた方がいいんじゃないんですかね、
うん、家には実家には一銭も入れなくていいの、
いやでもその中でね入れられないじゃないですか、
うん、
マンション借りたら、
うん、
それにプラス入れるんやったら入れやんならんし、
うん、
ね、で家にいたらね、
うん、
逆にその6万円はいらんわけやから、うん、1万円でも入れることは可能ですわね、
うん、そうそうそう、だからもし実家にいるんだったら少し実家に入れるべきなのかどうかっていうとこもね、
はいはい、
どう社長なんか思うのかなと思ったんですよ。
あ、それを入れるのに、
うん、まあ、
それは本人次第じゃないですか、
うん、
僕らの突っ込む話じゃないし
いや そうね、
はい、
いやっていうのは正解はない話だと思うんですよ、この話っていうのは。だから何が正しいとか正解が
正解ない、でもいずれね、
うん、
もしその息子さんがですよ、
はい、
彼女ができて、結婚したですよ、
はい、
結婚したらどっちにしろ独り立ちせんなんじゃないですか一条主になるわけやから、
うん、
そんな焦らんでもと思うんですけどね、 うん、僕はですよ、
うん、
そんな焦らなくてもいずれは所帯持つわけだから
所帯持ったらお金がかかるから一緒に実家に住もうなんて言いかねないですかね。
いや、それならそれでいいじゃないですか別に実家に入ったら入ったでね、
うん、
はい、ね、でも一度は出ると思いますよ、
うん、
多分ですよ、はい、その息子さんだけの意思でいけないもん、今度は、ね、うん、彼女と奥さんっていう、ね、存在ができるわけで、奥さんが入らないったら入らないじゃないですか、うん、
まあ ね、はい、僕なんかもう19でもう家出ちゃったからね、ずっとそれから一人暮らしで、
はい、
まあまあ古いのかもしれないけどね、僕なんかはね、やっぱり20歳前に家出るもんだってなんかどっか思ってた部分もあったんでね。ただまあ、いろいろね、確かにその今のこういう社会状況見たらね、なかなか一人で暮らしたら大変だよ ね、
うん、僕にしたら無駄じゃないかって言ってしまいますね、
うん、
一つ屋根があるのに、
うん、
別に部屋もあるのに、
うん、
わざわざ外出てね、お金使いに行かなくても、
うん、
ねえ、変な話、車買えるじゃないですか、もうその6万円で
次無駄なところに何かいろいろ違う発見があるかもしれないっていうふう、まあそこはだからいろいろネットの中でいろいろ意見がね、
はい、それは人の価値観
があるから、だから正解はないと思うんですよ。
あの外に出てね、
うん、
違う空気とか違うことをやってみたいっていう人は行ったらいいし、
うん、
それはその親が決めることじゃないし、
まあ要するに子供が、まあ、この場合息子ですけどね、はい、痛いって言うんだったらいさしてやったらいいと、
思いますよ僕は。
で無理やり外に追い出す必要
もない、追い出す必要もないんじゃないんですかねって僕は思うんですよ、
うんうん、
はい、
そうね、
はい、
まあその辺はだから、でもこういう問題やっぱり今すごく結構大きいでしょうね、やっぱりあの本当に家出にくいもんね、
はい、
うん、給与も
わざわざ出なくても
ね、
はい、
うん、
だったらその家族全員でね、うん、お金貯めていった方がいいじゃないですか、
うん、
何がこれから起こるか分からないから、
うん、
全然起こることがね、
うん、
昔の日本と違って分からないじゃないですか、
ええ、要はちょっとこう予想がつかない
ことが、予想がつかないことが今起こってるから、
うん、だから少しこう、まあ、ヘッジするためにあまりこう、
そう、
余分なこと
は、余分なことはしなくて、うん、やっぱり今は蓄える時だと僕は思いますけどね、
うん、
はい、いらないこと、いらんことしないで、
うん、
蓄えるとき、
うん、
はい、だから何が来てもいいように危機感持って蓄える、
ええ、
で来たときにはやっぱり来たかってぐらい戦えるぐらいのね、うん、
まあ、余裕をつけ、
余裕つけといた方が、うん、カツカツでいったら、
うん、
この先怖いじゃないですか今の時代と思うんですよ、うんうん、私は、うん、
確かにね、まあということなので、もう質問いただいた方、まあ社長は今蓄え、いろんな意味で力を蓄えてた方がいいから、無駄な出費も含めて、まあ、できるだけ抑えて、まあ息子さんが痛いってのは言いさせたらどうかっていうことですね。まあその辺ご主人にそう話して、時代が違うと、今かなり厳しい時代だから、
はい、
で息子さんだって出たいと思えば、
そうですよ、
ね、
はい、
いずれ出ちゃうかもしれない、
はい、もう出ないでくれって言うかでも言っても出るかもしれませんよ、
そうだよね、
もうこれからは、
まあ、だから痛いって言うんだったら、はい、まあ、実家にそれだけの余裕があるんだったら、
ね、そうですよ、逆にね、
うん、
その今のご夫婦がね、
うん、
年老いてもう動けなくなった時に悪いけど帰ってくれないかって言うかもしれませんよ逆に頭下げて、
そうですね、いやそれは社長どう思うの、ね、その辺は、はい、例えばほら今ね僕の周りでも要するに子供がね、
はい、
要するに独立してるんだけど、
はい、
親の介護のためにまあ仕事辞めちゃって戻って結構大変なことになってる人が多いんですけれども、
はい、
やっぱりそのまあ子供だって仕事辞めちゃうと介護だけで大変ですよね、もしその介護があった後とか、
そうですね、
うん、
本当にね僕の身近にもね、
うん、
いらっしゃるんですよ、
うん、
で、うん、もうボロボロになってますね、ある女性ですけどね、
うん、
はい、今いくつかな、40代かな、
うん、
の女性ですけど、ご両親がね、
うん、
もうボロボロになって、この間ねお父さん亡くなったんかな、
う
ん、でもう亡くなる前なんかもうボロボロになってましたね、どんな大変なんていうぐらい、
要するにそのご両親も両方介護で見てた、
介護で見てたので
仕事をやってたけど介護のために仕事を多分辞めちゃったとか、
仕事をやった、あのね、そうなんですよね、辞めたん、そうですね、もう本当の身近なパートだけ残ってるんかな、
あ、要するに正規雇用だったのをパートみたいにしたって
、そうでしょうね、
それよくある話だ、あれ辞めた方がいいですよね、そういう正規雇用っていうのは最後まで、はい、 確保した方がいい
と思うな、うん、でね、どうしたんっていうぐらいね、うん、もう変わり果ててたんで、
うん、うん
うん、でもうね、ただね、
うん、
ただ言えるのはね、
はい、
まずね、でもね、うん、そんでボロボロになるよりも、
うん、
まずね、自分自身守ってくださいって僕言ったんですよ、
うんうん、
あなた自身を守りなさい、
はい、
ね、あなた自身が健康で、うん、あなた自身がそんなボロボロになってたんではね、うん、その介護する人守れへんよって、
うん、
自分自身まず守れへんかって、うん、他人を守るなんていうことは不可能やでって、
うん、
まず自分自身守ることを考えて、
うん、
ね、でその子ね、その前はね家で見てはったんですよ。
ああ、つまり在宅介護だったわけね。そう、
うん、だから余計ボロボロやったん
ね。大変ですよね、全部自分でやろうとしたらね、
はい、それでお母さんを今預けて、でお父さんが亡くなったのかな、うん、それでちょっとマシになる、
うん、
はい、僕はもうその時点でね、もうそれは見たいだろうけど、
うん、
まずは自分を守らなあかんねんから、うん、まず病院に見ていただきなさいと、
うん、
ね、それから自分が元気になって、
うん、
ね、見てあげるのはいいけれど、これやったらみんな倒れてまうでと、
うんうん、
何してるこっちわからへんでと、うんうん、見るんじゃないって、自分が倒れとったら意味ないかなと、うん、っていうので僕はちょっとあの時はね、あんまり口、そういうことに口挟まないんですけれど、
はい、
ちょっと言いましたね、
うん
うん、
なんだろうね、どうも日本人の場合なんかこう見なきゃいけないっていうふうに思い込んでる人多いですよね、自分の親のことも、
ね、特にね、うん、田舎なんでね、
うん、
僕は甲賀の田舎ですから、
はい、
甲賀の田舎ってやっぱりね、親見ないと、そういうその風潮みたいなのがやっぱあるわけですよ、
まあ、
町と違って、
なるほど、ちょっと施設に預けたりすると後ろ指刺されちゃうような、
うん、そこまではないんですけど、何や、元気やのになんで預けんのみたいなのがあるんですけどね、
うん、
もうどう見ても本人元気じゃねえかなと俺は思っとったんやけどね、
うんうん、
はい、だからそんな人をねにとやかく言われるよりも、まず自分自身を守りと、
うん、
自分自身が幸せになって人を幸せにするのはね、
うん、
僕いつも言うんですよ、
はい、
あのね、人幸せにせなあかんねんとか言って、うん、人幸せにせなあかんって言う子がいるんでね、でその子見たら、なんや、食べずなんか働いてるみたいし、
うん、
だな、人幸せに思ったらな、自分幸せにならんことにはな、人幸せになれへんってと。
いやでもそれはすごい大切なことですよね、
はい、
自分が幸せじゃないのに、
そう、
他人幸せにできるわけがない、
わけがないじゃないかって、うん、僕ねそれも前に言ったことあるんですよ、
うんうん、
なんかボランティアばっかり行っててね、
うん、
もうパラパラになってるわけですよ、
まあ、なんか自分はすごく犠牲に、自己犠牲の精神なのかな、
そうなんですよ、うん、でもボロボロになっとって、
うん、
おにぎりかじってやってるわけあんたそれちょっと違うでと、
うん
うん、っていうのは言ったことありますね僕、はい、
そうね、たまにそういう人いるよね、
はい、
なんか
そう、どういう言い方をしたいのか分かんけど、助けなあかんねって、ボランティア行かなあかんねって、
うん、
行かなあかんって、もうカツカツの生活しててそんなんね、
うん、
ちょっとおかしいでと、
うん、
俺言ったことあるんですよ、
うんうん、いや、そうやって社長がその人にそう言った時ってどうですか、
本人分からへんんですよね、
やっぱり言ってもね、
そうそうそう、本人分からないんですよ、うん、だから時間かけてね、やっぱりね、うん、話砕いてね、噛み砕いてちょっと喋らないと、
うん、
時間かけないと、
うん、
パンパンパンと言っても逆にね、
うん、
何言うとんないって言って逆にね、
あ、反感抱かれちゃう、
ね、言われちゃうんですよね、うん、だからあんまりそういう話には僕もね、つかまないようにしてるんですけど、うん、あまりにもちょっと見ておかしいな思ったから、
まあ、要するに見るに見かねたって感じだった
わけですね、そうそうそう、そういうのはね、僕あんまり首突っ込まないようにしてるんですよ、
うん、そうね、
だから僕やっぱり特に僕商売してるじゃないですか、
うん、
で飲食店してて商売しとって、
うん、
そういうことにね、あんまり話ね、
うん、
入っていくとね、
うん、
あんまり良くないね、
うんうん
うん、
はい、しんどいね、それね、わかる、
うん、はい、
しんどい、だから僕なんかもまあ相談されたりした時にはまあ、一番多かったのは、まあ、同じようなこう仕事やっててね、
はい、
で故郷の母親父親を見るから、まあ、正社員でいた人だからね、
はい、
正規雇用をあえて臨時雇用に切り替えて、
はい、
時間の融通を聞くから行きたいっていうか、それは絶対やめとけと、
うん、
正規雇用は確保してね、例えば 休暇取るとか、
はい、
給食扱いにしてもらうとかって いろいろ手立てあるじゃないですか、
うん、
でも一度正規雇用外れちゃうと大変なことになるよって言ったんだけど、やっぱりね、だってその人の人生の方が長いからね。
そうなんですよ、
子供の方がね、
はい、
親よりもね、
はい、
で後で後悔することになると思うんだけどなみたいな話はしたけど、なかなかね、
まあでもね基本はね、
うん、
本当に基本はね、
うん、
自分がね幸せになって人を幸せにする、
うん、
それが僕は基本やと思います。
そうね、
はい、
でもきっとなんか自分の幸せの感じっていうの、何が幸せかって、まあまあこれもちょっと難しい話かもしれないけど、自分の幸せ感みたいなね、
はい、
それが例えば社長とかすごくはっきり持ってらっしゃると思うんだけど、やっぱりその辺がバクとしてるっていうかモヤモヤしてるのかもしれないね、何が自分にとって幸せかっていうのが、
はい、人を助けるのが幸せかね、そういうの思ってあるんですよ、
うんうん、そうなんでしょうね、
はい、でもね基本は私は何回も言うけど、
うん、
自分が幸せになって、
うん、
はい、で他人も幸せです、
うん、
絶対それです、
ね、そうあってほしいよね、はい、本当にね、だからそのいやいやなんかねちょっとそういうようなねことを、まあ、あの話になっちゃいましたけど、でもまあ要はあの、ね、この間の先週の話もそうかな、やっぱりワクワクするものにね社長は何かやるとき、
はい、
しんどそうでもワクワクする方に向かうって言ったけど、やっぱりその自分の中でワクワク感とか自分が楽しいものって何かっていうのがやっぱりその辺が見えてるかどうかってのは結構重要だよね、そこは考えてみたら。
そうですね、でもみんなやっぱり人人違いますからね、
うん、
う考えてることは違うんでね、
うん、
はい、でも楽しいことをしていると、うん、いいことが起こると思います僕は、
うんうん、
はい、自分が楽しいことをしていたら、
うん、
いいことが起こる、
うん、
はい、それは言えると思います僕は、
うん、
はい、
なんかきっとそのどれだけ楽しいことが自分の中にある、ね、何が楽しいかっていうことなんだろうね、
はい、
きっとねそこはね、今社長が楽しいことはやっぱり仕事なの？
僕はね、やっぱり僕は商売好きなんですよね、
まあまあ、ね必ずおっしゃってますよね、それは本当に、はい、本当に好きなんですよね、
うん、商売やっぱり面白いですね、はい、特に飲食店が僕は好きなんですよ、
うんうん、
はい、このコロナ禍の中でね飲食店ってほんまに大変じゃないですか、
うん、
でもね基本中の基本はね、
うん、
飲食店なんで楽しいのこれって、
うんうん、
思うじゃないですか、
はい
はい、で前回はね僕は仕事がね、
うん、
趣味やと、
うん、
もうそれぐらい僕は仕事に今入ってて、
うん、
僕ね休みないんですよ、
うん、
僕自身、
うん、
毎日仕事してるんですよ、はい、でも別に苦にもならへんし、うん、でなぜかいうのはねやっぱりね、でなんで僕はその飲食店を選んだかっていうのはね、
うん、
その飲食店っていうのはね皆さんにね教えていただけるんですよいろんなことを、
うん、
でね、僕はね一番最初ね30になった時に、
はい、
飲食店やった時にね、
ええ、
カウンター業したんですよ、カウンター業、
うんうんうん、
カウンターのね、
はい、
カウンターの中に入って料理作って、
ええ、
お客さんと接して出すという、ええ、
うん、
で何がそれええのっていう話でしょ、
うん、
これね僕はカウンターがね勉強机持ってるんですよ、
うん、なるほど、
あれはね勉強机で僕は勉強させてもてんねやと、
うんうん、
あんな勉強机僕は何を持ってるんですよ、
まあ、向こうのお客さんがね勉強させてくれるって
こと、
ね、
教えてくれるんですよ、うん、毎日ねティーチャー変わるんですよ、
うんうんうん、
先生と講師が変わるわけですよ、うんうん、でねそのカウンターというあの机があるわけ、
うん、
勉強机、
うん、
大きな勉強机ですよ、それでね僕一人に教えてくれるんですよ、で勉強になるわけですよこれが、うん、これが素晴らしい、そしてね何が素晴らしいかっていうのをね、それと日々ね毎日そのお客さんって変わるんですよ、
ああそれはそうですよね、
はい、でそのお客さんたちのね、
うん、
に喜ぶサービスとかね、
うん、
喜ぶことをねしてあげたらね、
うん、
表情が即変えてくる、
うーん
即、はい、いろんなものを売って、
はい、
多分ねそのこの今新京区にありますよね、ここ寺町かな、寺町の通りでね、物を売ってるけど、物を売って買って帰られるけど、その開けた時の顔は見られへんわね、
見られないですよね、それは確かに家に帰ってからの話だもんね、
そうでしょ、
うん、
見られないじゃないですか、うん、でもね飲食店って違うんですよ、
その場で反応が分かる、
その場で反応がね、うん、即変えるんですよ、
ダイレクト、
ね、笑顔っていう反応が、
うんうん、
それが僕にとってはね素晴らしいんです。だから僕はこの飲食店を選んで、
うん、
ありがたいなって、
こんな
神さんにこんなね仕事をね、うん、僕にご縁があってさせていただけたっていうのは僕はもう素晴らしく思ってるんですよ。
そうするとやっぱり社長はやっぱりいつまでも現場にいたい、
現場に僕はいたいですね、
いたいんですね、
はい、なるべく現場に出るんですよ僕は。
なるほど、
時間があれば。
ああそうですよね、今の話聞いてると要するにただ単に経営してるんじゃなくて、はい、やっぱり
お客さんの笑顔をね、
うん、
だから僕は店に行くと一番最初にすることあるんですよ、
はい、
でそれは何かっていうのは、うん、お店行って玄関に行くんですよ、
うん、
で玄関に行ってね玄関にお客さん用のね、はい、外に出られるスリッパが3つあるんですよ、
うん
ね、でそのスリッパがね絶対ちょっとえがんでるんですよ、
うんうん、
まっすぐには絶対なってないから、うん、まずそれを直しに行くんです、まっすぐに、でそのね、なんで直しに行くかっていうのはね、うん、直すことによってね玄関に向かって頭下げることになるんですよ、
うんうんうん、
頭下げないとね靴なんか絶対直せないん
ですよ。直せないですねそれは、
はい、だから、うん、頭を下げる意味で、
うん、
どんなに偉くなっても僕はそれを毎日してよ思って、
うん、
で最初に一番することは頭下げること、
うん、
だからそれを忘れたらあかんな思って、
うん、
自分に戒めのために、うん、玄関に行って靴を揃えるんです、
う
ん、
なるほど、
はい、で飲食店のいいのは、
ええ、
サービスとして皆さんねこのリスナーの皆さん聞いてるか分かりませんが、
うん、
もし飲食店のオーナーさんがもし聞いていていただければ、
ええ、
本当に飲食店のいい部分っていうのは、うん、絶対にお客さんを喜ばしたり楽しましたらねすることを絶えず考えていて、カウンター越しにするかテーブル席でするかは分からないけど、うんうん、してあげたら絶対お客さん微笑みますから、
うん、
絶対笑顔になってくれますし、うん、はい、喋りかけだけでもいいと思います、
うんうん、
はい、喋りかけだけでもね笑顔になってくれるようなことをね発したら絶対に雲の上で見てる方が、
うん、
そんな人には絶対にご褒美くれますから、
うん、
まあ、それご褒美を狙ってするんじゃないですけど、
うん、
絶対にいいこと起こりますよ、
うん、
必ず。はい、
いやでも社長がねそういう現場が好きっていうのは非常にこう説得力ありますね、やっぱりね。その
僕は大好きなんです、うん、だからお客さんと喋るも、
うん、
絶えずお客さんと喋ったりするのも好きやし、
うん、それだから10代の時のスタートからずっと そこが肝なわけですね、やっぱり。
いや10代の頃には分からなかった
です、
分からなかったです。僕はね30ぐらいの時になって、やっとあカウンターってすごい勉強づくやなって。
その頃なんだ。
それまで全然わからなかった
です。
全くわからなかったです、
うんうん、
はい、スーパーやってる頃なんか全くわからなかった。僕スーパーで失敗ばっかりしてました、うん、ある30代の女性にね、失敗の話一回してくださいよって、もうずっと私は失敗本に失敗ばっかり書いてるじゃないですかと、だから失敗の話を書いてちょっと喋ってくださいよって、はい、
いやでもね確かにそのダイレクトに反応が得られるっていうのはそれは飲食店の醍醐味、
ね、そうですよ。皆さんね、このコロナ禍の中でもね絶対にねお客さんをまたもう一度原点に初心に戻って、
うん、
一人ずつ喜ばすことばっかりやってください、
うん、
絶対にね、うん、いいこと起こりますから、
うん、喜ばすね、どうしたら喜んでもらえるかってこと
を、それをねずっと
一生懸命考える
んですね、ずっとやってもらって失敗していいんですよ、
うん、
どんどん失敗してから、でどんどんやってたら分かってきます、
うん、
はい、
そうですね、
チャレンジしてください。
うまくいかなかったらまた変えればいい、
変えたらいいんですよ、毎日変えたらいいんです、
ですよね、
はい、
うん、いやいや、なんか本当にね今日はまた社長のそういう、
はい、今日失敗談ちょっと喋れへんだ
な、
ちょっと残念
だけど、いやいや、もうやっぱりそういうねいい話でめげずに、はいはい、まあでも繰り返しやりましょうってことだよね。
僕はでもね失敗の方が多いんですよ実は
本当に。いやそれはまた来週聞きましょう、
はい、
本当にありがとうございました。
どうも、また来週よろしく。どうも。